ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。一応ですね、その人間を不幸にする。今、現在、我々の人生でですよ。21世紀の日本というところに住んでて、何がやっぱり我々が毎日本当は幸福に、笑いの絶えない家庭とか、笑いの絶えない仲間と一緒に、楽しい毎日を送りたいと。人によっては不幸も訪れるし、いろんな困難もあるけど、まあその中で、とにかく我々は結果として、ああ、よかったなと思いながら毎日を過ごすと。まあ、私のモットーで、昨日は晴れと、今日も朝と、まあいうのはですね、私の人生は非常に健康に優れませんでしたから。毎日毎日苦しいことがありました。今でも若干残っておりますが、まあ昔の私の40歳以下と、現在とはやっぱり全然違います。ですから、私は半生がまあ病気との戦いであって、後半戦は本当やっと人間になったっていう感じでしたね。まあいずれにしても人間というのはそれぞれ非常にこう毎日、希望は健康で幸福になることなんですが、そうはならない。それの我々の障害になっているのが、一つはまあ自分の体の不調であり、それから世の中とか周りの人への錯覚ですね。まあ人間は敵を抱いたり、まあいろんな他人に意地悪をしようとか、そういう心も湧くんですよね。まあそういったものと、できるだけ遠くに自分が身を置いて、そして幸福な人生を送るっていうのがいいことはもうみんなわかってるんですけど、難しいわけですね。で、そういった人間の欠陥がどこで生じるかって、まあ私は科学者なんで、やっぱりどうしても考えるときに根源がまずどこにあるかってなことに行くんですね。それでまあ46億年前に地球が誕生して、そして大体まあそれから10億年以内にはちゃんとした生物ができて、まあ植物ですけどね。今でもオーストラリアなんか行きますと当時の35億年ぐらい前の生物のまあ植物ですけど化石がですね、集合して見られるところがあります。まあ、それからずっと、まあ、その頃は、オスメスの区別ももちろんないですから、世代をつなぐってことですら難しかったわけですね。まあ、今は、それはセックスとかいう形でですね、いろんな印象を与えてますけども、もしも我々にそういう機能がなくて、子供が生まれなかったら、どうして命をつないでいったのかと。まあいうことも私が時々お酒の席なんかで他の人に聞いてもあまりきちっとすぐ即答できませんね。しかし我々にもし子供がいなければ我々の次世代がゼロになりますから、例えば日本人で次の世代が生まれなければ、まあ、50年か100年経てばですね、日本国土には誰もいない寂しい風景になるわけですね。まあそれが子供というものを得ることになって、そして我々は安心して先祖から命をいただき、そして私たちの命をまた子孫につなぐということができるようになって、まあ、非常に我々の今の人生っていうのは安定してるわけですね。しかも、まあ、人間として生まれましたので、他の動物の命を、動物植物の命をいただいたりしましてね、まあ大変に恐縮な他の生物については命をいただいて我々が生きているという、本当に深く感謝しなきゃならない状態にあるわけですね。まあ僕はある時期に美術大学かなんかで講義しておりました。まあ20年も講義しておりましたけども、私の専門はまあ物理なんで非常に畑の違うところなんですけども、それでも私には随分勉強になりました。そういう中で我々は自然とか命とか希望とか、まあそういう中で生きてるんだと。しかし人間には大きな欠陥があるんですね。まあ一つは我々の大脳の方にあるんですね。まあ、大脳以外にはここら辺にこう、中脳とか、延髄とかいろいろですね、視床下部とかそういう組織がありまして、まあそういったいわば本能を司る中枢神経の方はあまり問題がないんですけども、やはり大脳がですね、まあ大脳のために我々は家の中に住み、新幹線に乗り、社会を作ってるわけですから、まあ、それが一概に悪いとは言えないんですが、まあ、それは人間だけが獲得した、今までですよ。人間の次の動物はかなり改善されてると思うんですね。例えば嫉妬心とか、他人の悪口を言うとか、 まあそういう人は激減してるでしょうね。それは生物の今までの形を見ますと、少しずつ少しずつ進化してます。無駄な殺害はしないし、住んでるところも雨が降れば屋根を作るとかね。まあそういうこともできるようになりまして。そして寿命もですね、普通の生物っていうのは、だいたい1年から5年ぐらいの命が普通なのに、まあ人間はですね、もう寿命が80年を超すというような、まあ、非常にこう幸福な状態にあるわけですね。で、寿命が、まあ平均寿命が80歳を超えるようになって、何が不満で、より金が欲しい、人に対して自分が優位であることを威張りたいとか、人に意地悪をしたいとか、わざと悪いことをするとか、犯罪をするとか、まあいうようなことが起こるんですね。それは多分人間ができた時からよくわかってたんでしょうね。人間はこう本能で。それで神様というのが出てくるわけですね。多分その他の生物に聞けないんですけど、おそらく神という、まあ、概念的なものですね。実際にこう目で見れるわけじゃない。自分を襲ってくるわけでも助けてくれるわけでもない。具体的にですよ。心を助けてくれることはもちろんありますが、まあ具体的にそういうことができない。例えば地震が、大きな地震が来た。神様がすぐ救って、地震が収まるまで空中におらせていただけるってことはない。そういうふうな意味での神ですね。しかし、まあ人間はこう、有史以来ですね、いろんな証拠を集めますと、神という存在がずっと一緒なんですね。ということは、人間には神というものが存在するし、意味もあると、まあ、いうことを示してますね。本人の頭で考えると、いや、神様なんかいないんじゃないかとか、神様は何してくれるのってあるけども、それは自分一人の、まあ、浅はかなって言いますかね。そういう頭脳で判断したらそういうこともあるんですけど、しかし、全体として見るならば、まあそういうものが人間に必要だった。そしてまあ人間というものが種として、生物種としてできたのが700万年前で、しかし文明みたいのができたのがまあ長くても10万年ぐらい前ですけど、それでも長い時間を経てますね。まあそういうことを考えますと、やはり人間には神がいると、まあいうふうに考えられますね。で、神様ってのは3種類おられます。これは人間というのが生きてる上で本当に必要だったから、ほとんど文明ができるとともに神様というのが出現し、まあそれは絵だとか異物、考古学の研究で判明しておりますから、まあ疑う余地はないんですけどね。一つは自然ですね。やはり人間は自然の中で生まれて、まあ自然の中に自分たちの神というものを感じたわけですね。まあ日本の神道なんかはそれですが、諸外国にもそういう自然を尊敬したり、自然を祀ったり、自然の中に神を感じるっていうのは、まあ多くの民族が経験しております。第2番目がすごく偉い人ですね。ものすごく偉い人は神様にやっぱり見えるわけですね。まあそれは、例えば世界的に言えばお釈迦様であり、イエス様であり、ムハンマド様でありですね。これがまあ、大体三大宗教って言いますけども、信じてる人の割合としたらね、イスラム教やキリスト教が多くて、まあ仏教は途中でちょっと廃れました。仏教っていうのは若干どっちかって言いますと、まあ、自然を崇拝するというのにかなり近いですね。お釈迦様の言っておられることっていうのは、ほとんど原点に近いもの。お釈迦様が具体的にどう言われたかっていうこともですね、インドに伝承として伝わっておりますが、仏教っていうのはややそれから2、300年過ぎてからできたものなので、本当にお釈迦様の言われたことがどうだったかってことはお釈迦様の原点ですね。原点を、まあ、まだ残っておりますから。それを勉強しなきゃいけなくて、仏教の、いわゆる仏典はですね、ちょっとその後の人が加工したものでもあります。まあ、それは仏教ばかりではありません。もちろんキリスト教ですと、今我々が接している新約聖書っていうのが本当にそのままイエス様の言動だったのか、それとも後にパウロとかそういう宗教化した人ですね、イエス様の言動を宗教にしたものがどのくらい入ってるかっていうのは正確にはわかりません。いろいろ学説もありまして、イエス様直接のものもあれば、途中の人が作ったものもあろうかと思いますね。私なんかは、 新約聖書をもうずっと読み続けて人生を送ってきた方、私は全然キリスト教ではないんですけども、そういう人間なんで、今の皆さんが尊敬しているローマ法王なんかを考えますと、いや、随分イエス様の言っておられることと違う生活をされてるなと思わないでもないんですけども。まあこれは神というものが人間が必要としたので、やっぱ人間の希望に沿って、少しずつ変わっていくっていうのも、まあ仕方がないことだと思うんですね。最初からほぼ人間が、作り出したものです。だからまあそう言ってもですね、信者の方々は、イエス様とかお釈迦様を神様と言っておられるんですね。で、これを否定したり、何々する必要は全然ありません。もともと神っていうのは我々の心とか頭とか体とかにある我々が必要としたものなんで。で、それは本当に宇宙から何か飛んできて自分たちがそういうふうに思ったのかもしれないし。今ね、物理学の最先端っていうのは、こういう人間とか地球とか太陽っていうのが存在するんではないと。それは情報がそういう形の錯覚を人間の頭の中で作り出してるんだと。いうふうに言われたりしておりますからね。まあまだまだ人間にはわからないことがあって、私なんかは、神というのは、まあ3種類あって、それぞれ人間か大自然か何かが作り出したものか、もともとそういうところからいわゆる啓示ですね。こう風を受けて、まあ、人間の頭の中にできてきたものか、それは分からないと。だから別に神様がおられるとかおられないとか、それから日本の神道のように自然そのものを神様として心の支柱としている場合も多いし、それからイエス様とかお釈迦様とかムハメンド様のように図抜けて優れた方を、まあ、信じて、それで自分の心の支えにしている方もおられる。それを僕らが自分の体験、自分の頭から判断してですね、なんか考えてはちょっとまずいんじゃないかと僕なんか思ってるんですね。ですからまあ、そのイエス様が例えば人間か神様かなんてことは、僕らは全然考える必要はないというのが僕の考えなんですね。イエス様を信じてる方は神様だと思うでしょうし、イエス様を信じないで他のものを信じてる人はまた、イエス様は神様ではないと言われるかもしれません。それは絶対的な正しさ、学問的な正しさを求める対象ではないっていうことですよね。神というのは人間にとって必要なことはもう歴史的に歴然としてるわけですね。もう非常にもうずっと人間と共に神様がおられたわけですから、それを武田邦彦一人がですね、否定したってどうにもならない意味もないんですね。もう一つは、昔からこれもあるんですけども、自分だけに得になる神様。というのも、これは人間の多分おそらく心が作り出したんじゃないかと思うんですけども、もしかしたらもう少し深遠なところに、その、自分だけを、武田邦彦だけを、が得する神様っているかもしれませんね。例えばそういう人は今も日本列島なんかに蔓延してますので、皆さんも目にすると思いますね。人を騙して自分が得をする。っていうことを一生懸命やってる人もいるんですね。ちょっとあの人どうしたのっていう感じがするけど、本人は大真面目で自分だけが得になればいいと思ってますね。まあ日本はそういう人が少ないですけども、ヨーロッパとか中国行きますと、なんかそれが当たり前なことありますね。例えば自己実現なんてそうですけど、自己実現って結局どういう目的ですかって言うと、いや、自分だけが偉くなって、自分だけが例えば非常に簡単に言うと、日本の生産量から言うと、一人当たり1年500万ぐらいが、大人で500万ぐらいが正しい収入ですが、自分は2000万円欲しいというような人が山ほどいますね。そうすると4人分でしょ?そうすると4人分を自分が取っちゃうわけですから、自分一人は平均の4倍の豊かな生活ができますけども、取られた3人はほとんど生活できないような超貧乏で生活するわけですね。そういう神様っているの?って思いますよね。なんか神様っていうと、万人に平等で非常に人格も高くて、そんなことしたらダメですよというのが神様でしょうけども、結構そうでもないんですね。神様に対して、自分だけは良くなってほしいとかいうふうに祈ってる人もいますからね。で、実際的に現在の日本ですとメディアの人とか、それから政治家とか、 大学の先生なんていういわゆる偉い人たちが自分だけが良くなる神様を信じてるっていうふうに僕なんかには感じられますね。本当に人間の喜びっていうのは自分一人じゃ味わえません。よく学生で、まだ18とか19ぐらいの学生がですね、自分のことだけ考えてる学生はいますね。まあそういう学生に時々僕もいろんな方法でですね、じゃあ学生によく言いますよ、ブリブリしてる学生にね、君の友達も嫌で家族も嫌なの？つって、そうだと。そうかと。それも正しいねと。じゃあ山の中で一人で生活したり、なんかしたらって言うと、やっぱり嫌があるんですよ。分かっちゃいるんですよね。自分が一人で生活すると寂しいし、なんか病気になったら見てくれる人もいないし、っていうふうに、まあ自分っていうのは本当に世の中で幸福っていうのが得られるわけで、人生っていうのが得られるわけで、自分一人じゃ得られないと思うけども、それをもう自分はもう学校に、大学に通うの嫌だと。もう先生俺ブリブリしてんだと。まあいうふうになるのも人間であり、また一人で野原で住んでたら寂しくて住めないとか、具体的に病気になったら救急車来ないとか、まあそういうことも含めて非現実的なんですね。まあそれは人間というものに若干の矛盾があるからでもありますから、まあそれは仕方がないというふうに思いますけども、まあいずれにしても神様というのがどうして必要かってことにちょっと踏み込みますと、人間というのは不完全なものなんですね。その人間が不完全であるというのはどうしてかって、発生学的にはもう生物学的って言います。発生学的には確かなんですね。っていうのは、人間みたいに大脳皮質を持ってて、自ら考えて、自ら自分たちが良くなるように行動できるという種っていうのは人間が初めてなんですよ。実は猿とか類人猿とかこういったものはですね、かなり人間には近いんです。だけど猿で家の中に住んでるのはいません。救急車を持ってる猿もいません。つまり、ある程度完結した種としての特徴を持ったものっていうのは人間が、これ初代なんですよ。だから初代であるってことはもちろん初めてだからね。欠陥がいっぱいあるんですね。嫉妬心があったり、他人を傷つけようと思って傷ついたのが喜ぶ人もいれば、そういうまあいわば裏返しの心理っていうのをいっぱい持ってるんですね。おそらくは僕は今の人間があと1000万年ぐらいで絶滅する。まあ1000万年あまあ1000万年ぐらいでしょうね。まあよほどの天変地異がなければ、だいたい人間ぐらいの強い種ですね。他の種を支配できるような強い性格を持った技術を持った頭を持った種はですね、大体生物の歴史見ると2000万年ぐらい生存してますので、まあ、人間は大体今まで700万年過ぎましたんでね、ちょっとこう時代の流れが早いんで、どうだかわかりませんが、あと1000万年ぐらいは、まあ、人間というのは残るんじゃないか。しかし必ず人間よりか改善された生物が誕生するというのも、まあ、これまでの進化学の教えるところですから、人間だけがそれの特別で、人間だけは絶滅しないということを考えるほどは、まあ人間は整ってないんですね。で、それで新しい種が生まれます。新しい種はどういう種かわかりませんけど、例えば人間は体は真ん中に心房が、骨があって、それで外側にこう肉がついてますので、食べ過ぎると太るということになりますね。ところが頭だけなんで太らないかというと、頭は昆虫のようにこう殻を被ってますので、頭の大きさが限定されてますね。で、もしも頭の外側に殻がない人間ができれば、頭はもっと大きくなりますから、もう少しまともなことを考える人間ができるかもしれません。どういう形で進化っていうのが行われるかっていうのはわかりませんが、まあ、いずれにしても人間の多少の欠陥ですね。人の不幸を喜ぶとか、殺人兵器を作るとか、戦争があるとか、そういう無駄なことはやや少なくなる、やることが多少減る、そういう生物種に変わるんじゃないかというふうに思いますね。で、その今の子、例えば人間というのはとてもくだらないことを考えてて、温暖化すると。いや、こんなのは生物の進化というのを知ってれば起こることのないアイデアなんですね。まあ、気象学の人はやっぱり生物学があんまり好きじゃないんでしょうね。ですからそういうことになりますが、人間っていう長い種の行動パターンを見ますと、自分が苦しむことはやりません。動物はしょうがないんですね。雨が降れば人間は屋根を作りますけど、 どんなに偉い動物、例えばライオン様であってもね、雨が降るときはせいぜい木の下に移るぐらいで、積極的に自分で住む環境を改善してですね、そこで住むということは、まあ、ないわけですね。ですから人間はもう一つ図抜けておりまして、現在の人間がこんなに繁栄してるっていうのは、自分で自分の良い方に改善していけるという能力があるということですね。そうすると、例えば石油石炭なんてのは人間だけしか使ってませんから、人間が使うのをやめれば CO2 は出ないんですね。CO2 が出なかったら現在の温暖化はしないんです。ですから、温暖化ってのは遊びでやってるときね、まあ現在の温暖化ってのは遊びでやってる温暖化ですね。これは、その温暖化という非常におかしな科学的な事実と、自分だけ得しようという神様のもとです。生きてる人ですね。自分勝手な人。人を騙してもいいと思ってる人。その人の組み合わせで、まあ、現在の温暖化っていうのが現れてるわけで、何も別に今、平安時代よりか一度以下低い、縄文時代よりか二度以上低いわけですから、気温がですね。それから、アフリカの熱帯地方に動物が固まっておりまして、植物もそうですね。植物もインドネシアとかアマゾンとか暑いところに固まってますね。これは地球の今までの平均気温から見たら今は寒いっていうことですね。まあ、もちろん第三氷河時代ですから寒いんですけど、まあ、人間っていうのはやっぱり頭脳に相当欠陥がありますから、まあ、それで遊びでですね、温暖化する温暖化するって騒ぎ立てて、まあ、自分だけ東大教授になろうっていうのは具体的な人を僕2、3人知ってますけど、多分心の中じゃ地球温暖化に疑念を抱いてるでしょうけども、まあ、自分が東大の教授になるためには、温暖化といって日本人というか世界の人を騙す、まあ、ここで言えば悪意の空気というかね、憎悪の空気。これを作り出して、まあ、自分だけが良くなりたいという人間の、癖ですね。それをまた守ってくれる神様も、人間の精神の反射像として存在すると。まあ、いうのも面白いところですね。ということで、神は三種類いて、それは人間が作り出したものである。まあ、その中で本当に神様がおられるとも考えられますし、それは我々人間の頭ではもうわからないです。ですから信者の方は神様を本当に神様として崇拝されておりまして、信者じゃない人は、その異教徒の神を神と思えないんですね。これも非常に変なことですね。神様であればみんなに神様であるはずだし、ある人には神様で、ある人には神様じゃないっていうことを強く言われる人もいるんですけど、そういう人、そういう神様っているのかなと思ってですね、神様は我々だけを助けてくれる。だから他の人は殺していいという宗教もありますけど、本当にそういう神様いるのかな、それを聞くとなんとなく違うような感じがしますね。まあ日本人はお天道様とか山とか川とか、そういうものを神様としてやや崇めております。まあ、したがって、まあ、自然が神であるというような認識が僕ら日本人にはあるわけですね。ということで、神様は必要かと、必要とか不必要とかそういうもんじゃなくて、まあ、人間の誕生から神がいたということは、人間にとって神様という存在が必要であると。それが本当であるとか本当でないとか、考えたって無駄だというふうに僕は思います。もちろん宇宙全体が神様の塊で、それによって我々の意識もできてるし、命もできてるという、これは物理学の先端でもそう言ってるわけですから、必ずしも神様っていうのが非科学的なものではない。それから人間が必ず絶滅して、まあ、次の人間になるっていうのも今までの歴史から言えば、我々人間にとっては残念ですけど、おそらく本当だろうというふうに思いますね。そういう全体像から言うわけですから、私はですね、日本は全然無神教でも何でもありませんよ。これは宗教というものと、それから人間が本当に感じる神というものとの差をよく分かってない人たちが言うんですね。宗教っていうのは3つ条件があるんです。教祖がいること、例えばイエス様、聖典があること、例えば聖書、それで毎日の戒律があること、神様に対してお祈りをするとかですね。それからなんか記念日があるとか、クリスマスとか、そういう記念日があるとかいう、この三つが、の要件が宗教っていうものにあります。まあちゃんとした宗教の本を読めば、 そこに宗教の成立の三要件っていうのがありますね。で、普通宗教はそんなことじゃないよ。武田先生何間違ってんのっていう人は、それはその人の考えとしては別に問題がないんですけども、宗教の学問として定義されたものとは違う。ですから神道ってのはあれ宗教じゃありません。神道は神様が誰かわかりません。神様がお教えになった教えがありませんね。宗教には聖典がありません。神様を教えてくれてません。じゃあ、太陽の下で嘘をつかないとかね。お天道様の下では嘘をつかないっていうのが、例えば神道の一つの大きな教えですよね。この教えは誰が、作ったのかっていうと、神様が作ったわけでもなく、聖典に書いてあるものでもなく、それは、日本人というものが自然に接してる間に、自然の中に神様っていうのを、こう、見たってことを言ってるわけですね。だから太陽の下では嘘をつかない。お天道様の下では嘘をつかない。というのができる。これは、いわゆる宗教学でいう宗教とは違うんですね。ですから日本人から見ると、なんでキリスト教の信者とイスラム教の信者がよく戦争で争ってるのを見て、なんで宗教で神様のことを信じてる。もっと言えば、イスラム教とキリスト教は神様、同じ神様ですからね。教え方が違うっていうだけですから、神は一緒なんですね。天使様も一緒ですからね。ですから、例えばイスラム教の天使ってのはガブリエルっていう天使が一番大天使なんですけども、これは、キリスト教の天使と同じですね。ですから、人間が生きるためにどうしても必要な神というものが偶然に一緒だったんですけども、キリスト教とイスラム教はですね。それから末端に行くと違っちゃうんですね。毎日の行動はお祈りの仕方とか、そういうのも違うし、それからローマ法王とイスラム教は中間者がいませんから、もう直接人間と神が繋がってるっていうのが一応イスラム教の考え方ですし、キリスト教の場合は人間と神様の間に、宗教的な人ですね、ローマ法王とか神父さんとか、そういう中間管理職がいっぱいいるという、そういう形式の違いがやっぱりあるわけですね。それは人間が作りますから、人間が住んでる自然環境とか、そういったものに形が変わってくるということですね。ですから、人間が幸福な社会を作るというのに、ここでは今、憎悪の空気と、平等の空気。これ間違えちゃいけないですけど、憎悪の空気というのは憎悪をもたらす社会の空気ですね。平等の空気というのは全然逆ですね。平等という幻想を抱かせて、実は平等じゃない。ということから生じる社会の歪み。この二つが現代社会における非常に大きな歪みであるということを今、それを中心にこの整理しているんですけど。それ以外に神、人間の心、人間の体っていうのは基礎的な要件として、どうしても人間には必要なもの。だから神様は非常に大切だ。それはもちろん、憎悪の空気や、それから平等の空気を、の上にある人間の全体をカバーしているものである、というふうに考えております。今日はこういう話をしたのは実は、プライベートなことで大変恐縮なんですけど、今日私の誕生日なんですね。で、よくね、この年まで生まれてきました。で、私が、体も良かったし、まさかこの年まで生きれると思っておりませんでしたが、この年を、年1日2日はどうでもいいんで、今年まで命が続いたってことでいいんですけどね、思います。深く感謝しておりますし、それで私の人生を振り返ってみますと、やはり人間は、年が若い人と年が中間ぐらいと、年取った人の間の流通が悪いですね。みんな人間です。10歳の少年少女も、30歳の働き盛りの人も、それから子供を育ってるのに賢明なお母さんも、そして我々老人も、みんな一緒に社会を成してるのに、なんか世代間で恨んだりなんかしてますね。これもやっぱり人間の脳の不完全さが起きると思いますね。一回僕は老人の交通事故ってのは多いように見えました。70歳以上の老人の交通事故多いように見えましたので、僕のことですから早速データを見ましたら、その時はアクセルとブレーキの踏み違いですら70歳代よりか20歳代の方が多かったですよ。で、僕びっくりしましたね。 こういうことってしょっちゅうあるんですね。人間はこう自分を守ろうと思って、とかく自分に有利なものに飛びつき、まあそれを正当化するっていう、まあ人間の癖がありましてね。大体、年寄りに運転させるなっていうのは若い人なんですね。これはやっぱり断絶がありますからね。子供は子供の方が大人よりか優れてますよ。子供ってのは小学生低学年の人はね、規則はちゃんと守るし、親の言うことも聞くし、心も順調だし、嘘もつきません。自分だけがクラスの中で不当に成績が悪くても100点つけてくれって言いません。ところが、40歳ぐらいになると小賢しい知恵がついて、嘘ついたりなんかしてますね。だから人間は年を取ったから良くなるとか、年を取ったから知恵がつくとかいうことでもなくて、まあ、それぞれの年代で良かったり悪かったりします。ですから、やはりそこはね、和をもって尊しとなすという思想で、まあ日本人は生きたいなと思っております。私は、まあ40歳でちょうど人生半ばして、自分が豊かにならなくてもいい、ね。自分は恩返しで過ごそうというふうに、まあ、強く心で思ったもんですから、まあ、その後は毎日を、まあ、言ってみれば上機嫌で過ごしております。私が上機嫌なのは別に恵まれてるからとか、そういうんじゃありません。私は今でもやっぱり体弱いんですね。ですけど、まあ、それも、まあ、神様がつってもいいし、まあ、自分に、授けられた運命の一つであると。まあ、人間として生まれ、ものすごく幸運ですね。それからここまで生きてきた、すべてが幸運でした。もちろん、辛いことは毎日辛いですけども、この辛さは、辛さだけが実感されるっていうのが私のわがままなとこなんです。ですから神が必要なんですね。ということで、まあ今日は誕生日の日にね、神様のことをお話しできるっていうことは本当に幸運な日でした。皆さんいろいろありがとうございました。